明るい未来を信じよ
う。あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール。全国36局とハワイを結んでお送りしている幸福の科学の番組です。人生の意味、善悪の基準、愛、悟り、霊界、宇宙、時間、空間、マルチバース、どれか一つでも興味のある方、ぜひ毎週お送りしている仏法真理に触れてみてください。今地上で起きている問題の解決のみならず、今後3000年先まで人類の指針となる教えに出会うチャンス、それがこの番組です。今日のテーマは、人間の生き方にぐっと迫って、大人になるということについて考えていきます。成人式を迎える方、お子さんが新成人ですという方へ、祝福とエールを込めてお届けします。エルカンターレ創造館からお届けする天使のモーニングコール。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りします。パーソナリティは白倉律子です。1月12日は成人の日。まだスーツを着こなすにはあどけなさも残り、晴れ着の裾を気にしながら歩く足元は少したどたどしくもありますが、その表情は明日への可能性を秘め、危機としている新成人の皆さん。日本では2022年4月から成人年齢は18歳に引き下げられました。18歳になれば選挙権が与えられたり、親の同意なしに契約ができたり、結婚もできるようになります。ただし、お酒やタバコ、ギャンブルなどは20歳からです。法律的には18歳になれば大人の仲間入りですが、自分もまだ大人じゃないなと感じることもあれば、自分の他にもいつまでたってもいくつになっても大人になりきれない人がいるものです。人は肉体年齢が18歳または20歳になれば自然と大人になれるものでしょうか。今日は大人になるとはどういうことなのか、心の面から考えてみたいと思います。まずはこちらをお聞きください。大人になるということ、そして人を愛し、人を生かし、人を許せから朗読します。だんだん大人になってくるとはどういうことかというと、やはり耐えられる範囲が大きくなってくるということでしょう。子供っぽい大人というのは、基本的に自分には責任がないとして、人や会社に責任を持っていく考え方をする方を選ぶ傾向があります。ところが大人になってくると、自分自身には直接の責任がないことであっても、あなたの責任かもしれないとか、あるいは監督不行き届きだなどというようなことを言われる場合もあるわけです。この辺は難しいところですが、自分自身がやったことではないことにも責任を感じるようでなければなりません。人間の 器の大きさとは、責任を取れる範囲のことでもあります。人間の大きさを測る基準はいくつもありますが、一つにはどれだけ責任を取れるかということなのです。大人になることの第一は、責任を取るということ。大人になると自由の範囲が広がりますが、自由には必ず責任が伴います。自分で契約できるのも、お酒を飲めるのも、大人としての責任が取れることが前提なんです。最近のニュースを見ていても、不祥事を起こした大の大人が言い訳をしたり、責任逃れするような発言を繰り返しているのを見るにつけ、実に恥ずかしいことだと感じます。まずは最低限、自分の責任は自分で取ることが大人としての義務でしょう。愛することと愛されること、アンガーマネジメント、人材の条件など、ここ1年で発刊された大川隆法総裁の書籍には、責任や人間の器ということが多く説かれています。人間としての成長とは、魂の器を大きくしていくことだと思いますが、その器とはどれだけ責任を取れるかによるものなんですね。続けて、大人になるということとはどういうことなのか、愛することと愛されることから学んでみましょう。人間は生まれもって基本的には自分のために生きるということを若いうちは考えていると思うのですけれども、大人になるということで、どこかでその転換点が来ます。自分のための人生だったのが、結局多くの人のための人生に変わっていかなければいけないのです。それが大人になるということなのです。もちろん自分のための人生で構わないですし、自分が持って生まれたものを最大限に光らせ、輝かせ、花咲かせて成功することは大事なことなのですが、それが自分が地位や名誉や権力、財力、あるいは異性をゲットするというような結果や、周りが羨ましがるようなことになるという目的のためだけに使われてしまったというだけで終わったのなら、それはそれまでの方であって、それ以上の尊敬を求めるのは無理だろうと思います。本当は自分の道で専門などに打ち込んでいってやって構わないのですが、そのやっているものがいつの間にか周りの人たちのための人生に変わっていかなければいけません。これが大人になるということなのです。これに気がつかなかった人はいつまでも子供のままです。主に学生時代から20代ぐらいまでは自己確立の時代、勉強に、スポーツに、仕事のための資格取得にと、この時期は多くの時間を自分の研鑽のために使うのは仕方のないことかもしれません。 しかし、自分のための人生から多くの人のための人生に、どこかで転換点が来なければいけません。この転換点を迎えた時が大人になる時なのだとありました。器の大きさとは責任の範囲が広がることだとお伝えしましたが、愛の器を広げていくこともまた大人になるということなのでしょう。今日は大人になるとはどういうことなのか、心の面から考えてみました。お届けしたように、単に年を取ったら大人になれるわけではありません。新成人を迎えた皆さんには、これから経験するであろうたくさんのことを学びに変えて、さらに成長していただきたいです。また現実を知って夢を諦めたり、周りに合わせて生きることが大人になることでもありません。自分も他人も愛しながら自分を磨き、世界を照らす光になっていけますように。私もお手本になれるような自分でありたいと思います。それではここで2007年に説かれた大川隆法総裁の説法、心の成熟についてをお聞きください。
皆様が心の成熟を果たすにあたって必要だと思われる心構えを申し上げます。第一点目はですね、やはり自分の気持ちを考えすぎないということです。すぐ自分の気持ちを考えてしまう。自分は傷ついたかどうか、幸福か不幸か、自分がどうだ、自分は、まず主語が自分なんですね。私は、僕はなんです。まず主語が自分になって、そしてどうかということを考える癖が終わりでしたら、ちょっとこの主語のところをお変えになられて、他の人をここに置いてみてください。あなたがその自分の不幸の原因になっていると思っているであろう人のところに、この主語を持ってきて考えていってください。私が不幸なのは主人のせいだとか、私が不幸なのは息子の出来が悪いせいだとか、ね、私と出るところをちょっと考え方を変えてですね、主人の立場から見た主人はどう思ってるかなとかですね、息子は私をどう見てるんだろう、ね、人の気持ちを考えてみましょう。まあ、それが大事ですね。だから自分中心で物事を考えるうちは、人はなかなか幸福になれないんです。だから自分が傷ついたかどうか、ね、自分が不幸かどうか、まあ、そういうようなことを思っているうちは、実は幸福になることはできないで、真に幸福の人は自分自身のことを考えている時間が短くなってくるんですよ。気がついたら考えてないんですよ。自分のことなんて全く考えてない。一日中朝からですね、自分のことなんか、あ、気がつけばもう夜寝る頃になったけど、自分のことなんか今日主語として私はというのを、あ、一度も考えなかったなというような人はほとんど幸福な人ですよ。その代わりに、なんとかさんどうだったかな、とあの人のことどうなったかな、うまくやれたかなとかですね、他の人のことを考えているして、その人を良くしていこうと考えているような人は幸福な人なんですが、一日中自分のことを考えている人は不幸な方なんです。だから残念ながら、残念だけど自分を守りたいという気持ちはあるんだけど、主語が自分である人はあまり幸福ではない。その時間は短くしてください。自分自身のことを考える時間は短くして、他の人のことを思いやる時間を増やしてください。これが大事ですね。だから人の気持ちの方をちょっと考える時間、だから自分が傷ついたってことを長くいくら考えたって幸福なんかなりませんからね。いいですか。あなたも人を傷つけたことあるはずだけど、そちらの方を考えないで自分が傷つけられたことばかり考えている人、これ不幸な人です。自分が傷つけられたことなんて、ほんなんどうでもいいけども、私があの人をあの時傷つけたことの方がこれいけないと というふうに考えるような人、こちらの方がよろしいわけですね。最初にまずそういうふうに、まず自分中心の感じ方が多いようなら改めましょうということが第一点目に申し上げておきたいことです。
お聞きいただいた説法は書籍ストロングマインド第3章に収められています。先週は不滅なるものへの挑戦という新刊書籍からお届けしましたが、この本の第3章には自己中心的な生き方はなぜ問題なのかが説かれています。ここではいわゆる自己中人間が陥る人生の失敗や不幸について説かれています。今日の回と合わせてお読みいただければと思います。では一曲お送りします。エル・カンターレ大川隆法オリジナルソングスより徳まで、ときめきの時。
君の人生はそんなにつまらないかい。バカバカしい世の中だと思っているかい。この世は何もかも面白くいかなくて、腹が立って世間を飛び出したくなるかい。時にはどこかに姿を隠してしまいたいかい。知りたい時もあるさ。親の意見が腹が立って家を飛び出すこともあろうよ。彼女なんてできてもあぶくのようにすぐに消えてゆく。つまんないこんな人生、つまんないと思うかい。金を稼ぐのになんで朝からネクタイを締めて会社に行かなきゃならないんだって不満に思うかい。迫害してばかりに見えるかい。親も友達も彼女も自分を裏切ってばかりだと思うかい。人はみんな君に嘘をついて、君だけが被害者。簡単なことが君の頭にはわからないんだ。人や環境のせいにするなって君たちの先生はいつも言ってるじゃないか。
ここで幸福の科学の行事のご案内を一つ。不滅なるものへの挑戦セミナーが行われます。1月18日午後1時から全国海外の幸福の科学の商社や支部で新刊書籍不滅なるものへの挑戦のセミナーが開催されます。 各会場ごとに講師による解説、復活の祈りなどが行われます。国内では全国55カ所で開催します。興味をお持ちの方は番組の最後にお伝えするお近くの幸福の科学までぜひお気軽にお問い合わせください。天使のモーニングコール、それではプレゼントのお知らせです。今日のプレゼントは大川隆法総裁の書籍、大人になるということ、こちらを5名の方にプレゼント。番組ホームページがあります。こちらの投稿フォームから簡単に応募できます。 E メールの方はメッセージアットマーク天使コールドットコム、 MESSAGE アットマークTENSHI-CALL.COM。 はがきの方は郵便番号 141-0022、 141-0022、 幸福の科学天使のモーニングコール係まで住所、氏名、年齢、番組へのメッセージ、放送日も忘れずにお書き添えの上ご応募ください。3連休の方も多いでしょうか。リスナーの皆さんの中には、番組スタッフの体調なども気遣って書いてくださる方もいらっしゃいます。ありがとうございます。皆さんも風邪など召されませんように、素敵な週末の日々お過ごしください。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りしました。ここまでは白倉律子でした。この後幸福の科学の支部のご案内などがあります。